ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。1974年神奈川県のご出身です。朝日新聞の記者として新潟、宮城県の南三陸、アフリカなどへ赴任、現在は福島県の南相馬支局でお仕事をされています。この度白い土地ルポ福島帰還困難区域とその周辺という新しい本をお出しになりました三浦秀幸さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あ、どうもこんにちは。
聞こえてますでしょうか。
はいはい、聞こえてます。
はい、この度は白い土地というご本をお出しになりましたけども、これはもちろん福島第一原発の事故とその帰還困難区域とその周辺を丹念にルポをなさったご本ですね。
そうですね。
はい、
まず今私は福島県の南相馬というところで、はい、記者をしているんですけども、
はい、
今日ちょっと新聞記者なのであまり話がうまくできないかもしれませんけど、よろしくお願いします。それで白い土地っていう言葉なんですけど、
はい、
これあまり聞き慣れない言葉なんじゃないかなというふうに思うんですけど、今私が暮らしている福島県では原発事故で大量の放射性物質が県内に降り注ぎました。
はい、
政府はですね、その事故後に除染を進めたりして、今は住める地域がだいぶ増えてきているんですけども、中には非常にまだ放射線量が高くて、将来的にも人が住むことができない地域というのが存在しています。
はい、
その地域をですね、原発がある大熊町などでは白地、つまり白い土地と呼んでいるんですよね。
はい、
なんでかっていうと、都市計画などで、その白地図、白地図に落とし込んだときに、それらの地域は、除染がいつ始まるのかとか、避難指示がいつ解除されるのかとか、いつから人が住めるのかとか、そういう情報が全く今も書き込めないんですよね。だから、地図が白いままになってしまう。だから、今でも白地というふうに呼ばれています。
は
い、
そうです。
今回発表した白い土地っていうのは、その僕が将来的に帰還が見通せない土地に通い続けて書いたレポルタージュの本になってます。
はい。この白地は帰還困難区域の中でも将来的に移住の見通しが立たないエリアのことですね。
そうですね。
土地の広さはどのくらいあるんですか、これは。
ですね、およそ300平方キロメートルぐらい。あるんですよね。帰還困難区域と呼ばれる地域があってですね、その中でも3年ぐらい前から、政府がお金を出して積極的に除染をして、一部避難指示解除ができるように進めている地域があるんですけども、そこから漏れてしまっている。つまりいつになって帰れるのかわからない地域ですね。中には100年という時間が必要かもしれないというふうに言われている地域もあるんですよね。はい、そこに通い続けた内容になっています 。
はい、5本で白地で暮らしている人の周辺を丹念に取材なさっていらっしゃいます。木村則夫さんと長女の真由さんという方が5本には登場します。東日本震災でお父様と奥さん、そして当時7歳の次女を亡くされて生き残った木村則夫さんと長女の真由さんです。木村則夫さんは今でも妻と娘を見殺しにしたと思っていますというふうにお答えになっています。木村さんと真由さんは今どんな暮らし方をしているんでしょうか。
そうなんですよね。震災っていうと10年前の出来事だっていうふうにどうしても思ってしまうと思うんですけど、実際にですね、宮城県、私が最初に入ったのは宮城県なんですけど、そこでいっぱいの人が死んで、で、皆さんがこう悲しみに暮れて、そこから立ち上がろうとした、それから10年経ってます。一方でですね、福島県の沿岸部というのは、原発事故というのがありましたから、当時、海沿いで暮らしてた木村さんのご自宅も津波で、流されてしまった。
はい、
で当時木村さんはお母さんとお父さん、そして、奥さんと2人の娘さんと暮らしていたんですけども、どうしてもお父さんと奥さんと次女のゆうなちゃんが行方不明になってしまったんですよね。で本来であればお父さん一生懸命探したい、生きてるかもしれない探したいんですけど、木村さんの家は原発から4キロと近いので避難してくださいというふうに言われてしまう。
はい、
でそこで木村さんすごい悩むんですよね。なぜかっていうと3人を探したいという思いもあるけれども、 生き残った長女とお母さんを守らなきゃいけない。しかも長女の場合は当時10歳でしたから、放射能が来るとなるとどうしても逃げなきゃいけない、はい、っていうので木村さんは苦悩の末に避難を選ぶんですね、
うん、
とするとまあ最終的に3人は亡くなってしまったんだけど、もしかしたら生きてたかもしれないっていうのを9年間抱え続けるわけですよね、うん、
はい、
で木村さんは最初その後、まあ、少し転々とするんですが、450キロかな離れた長野県の白馬村というところに娘さんと2人で避難します、うん、
はい、
そこからですね約8年間か9年間 毎週のようにですね、うん、車に乗って、
うん、
その福島県まで通って娘を探し続けて、うん、で今も探し続けてるんですよね、
うん、
でそういうのが今も現在進行形で起こっているというのが今の福島の現状です。
現場にお入りになった時に、まあ、記者であるからいろんなものを伝えなくちゃいけないと思って、写真とかいろんな現場を見て、それを写真に撮ったりこう送ることが三浦さんはできなかったそうですね。
そうですよね、まあ、震災今は福島県に勤務してるんですけども、うん、当時は南三陸町に入るとですね、
うん、
もう本当に言葉に言い尽くせないような状況なんですよね、
うん、
海沿いのガードレールが雨のようにぐじゃぐじゃに曲がってですね、うん、そこに遺体がいくつも張り付いているような状況で、うん、ほとんどがですね目がなかったり顔が取れてたりとか手足が取れているような状況なんですよね、うん、で日本人っていうのはどうしても私もそうですし、こう死者に対するなんていうかな敬意とか尊敬の念というか、
うん、
そういうものがあったときにですね、うん、その状況を写真に写していいのかっていうのは心が本当に砕けそうになるぐらいな葛藤の中にあると思います、
はい、
で体育館に行けば遺体がいっぱい並んでます、
うん、
で遺体だけじゃなくってその横で泣き崩れてるお母さんとか娘さんとか、うん、あるいは赤ちゃんなんかがいるんですよね、うん、でその子たちに写真を向けれるのかっていう葛藤は多分取材した人は誰でも抱えてるんじゃないかなというふうに僕は思いますね。
こう三浦さんは一人の浪江町のたった一人の新聞配達員の人に密着取材をなさっていますね。
そうですね。
鈴木二郎さん、裕次郎さんという方ですけど、
はい、はい。実は僕が福島に入ったのは3年前なんですよね、
うん、
2017年ですね、うん、アフリカの、まあ、紛争地から取材してたところから、うん、まあ、転勤で福島に来たんですが、うん、最初に県立図書館に行ったらですね、
うん、
もう原発事故の本がですね、
はい、
1万冊ぐらいあるんですよ、
うん、
で僕はもうここじゃ何も書けないだろうっていうふうに、まあ、軽く絶望してですね、
うん、
何か人がやってないことで福島を描きたいというふうに考えたときに、
うん、
避難指示が解除された。つまり人が住めるようになったばかりの浪江町で、たった一人で、うん、新聞配達をしている34歳の青年を見つけたんですよね。
はい、
僕はその青年に頼み込んで、新聞配達させてくれ、
うん。
朝日新聞じゃないんですけども、
あ、そうだったんですか。
福島民友の新聞なんですけど、うん、民友でいいから配らせてくれ。
うん、
っていうんで、まあ、二人でですね、
うん、
真っ暗な町の中で新聞配達を始めるんですよね。で、当時、7年間人が住んでない町ですから、うん、
はい、
ゴーストタウンみたいになってるんですよね。
うん、
電気もないし、音もしないし。
うん、
で、僕がこう、歩いているとですね、いきなり民家の中がゴソゴソって言って、
うん、
もののけ姫みたいに、イノシシがドドドドドーって飛び出してくるんですよね。
はあ、
ま、町の中です、普通の、
は
あ、で。そういうところで新聞を配っていって、まあ、原発事故というか原子力災害が僕らの暮らしにどういう影響を与えたのか、
うん、
でここから本当に復活できるのかっていうのをルポとしてですね、新聞で連載したいと思ってずっと続けてたんですけども、
うん、鈴木さんって方はこの土地にずいぶん根付いた方で、もう先代からのお付き合いのあった方々がこの新聞をお取りになってたみたいですね。
そうなんです。鈴木新聞法っていう名前で、まあ、名前から分かるとおり、うん、実は80年前から、つまり戦争の前から、新聞を配ってた人なんですよね。
はい、
で、この地域は 80% の方が、まあ、購読率があってですね、
うん、
というのは高齢者の町なので、うん、みんなインターネットとかメールが使えないんですよ。
はい、
そうなると、新聞がいかに大事かっていうのがよく分かってて、
うん、
彼が考えたのは、人が普通に帰ってくるためには、新聞を配らなきゃいけない。
うん、
じゃないと帰ってこれないっていうので 34歳なんですけど、一人で新聞を配り始めたんですよね。そうするとですね、本当になんていうか、なんていうのかな、人混みとか新聞に寄せてる思いとか、あるいは、だから嘘というか、その、言いがけないこと書けないなっていうのが一つ伝わってくるんですよね。
なるほど。
で、新聞配るんですけど、僕が新聞、民友って違う新聞を配っててもですね、
はい。
受け取る人は僕は新聞配達の人だと思ってますから、なんか、本音を喋ってくれるんですよね。この前のこんな記事良かったよとかね。あとは、やっぱり復興が進まないなとか、やっぱ水飲んで大丈夫かねとか、そういうことを言ってくれるんですよね。だから本当の、いわゆるペンを持った取材じゃないんだけど、普通の人の生の声がもうどんどん入ってくるっていう。で、これって多分誰もやったことのない福島だな。僕は午前3時から、午前3時の福島を見ててですね、原発のところの光もですね、ピカピカ光ってるし、あと午前3時でも警備員は警備してるんですよね、まだ入っちゃいけないとか入っちゃいけないよって言って。で、それを僕は新聞配達としながらですね、あの、生の福島っていうかな、リアルっていうのかな、本当の福島のリアルっていうのを、あの、取材をしながら、採用して、あの、当時はいたんですけどもね。
この新聞は何部ぐらい配ってたんですか？
鈴木新聞庫だけで85部です。
85部ですか。
それでも山手線ぐらいの大きさのところに85部なんで、入ってる人が少ないから。
はあ。
だから僕ら車で2つに分かれて、車を飛ばしながらですね、一軒一軒配っていく。
はい。なるほど。この中に新聞をもらった70代の主婦の人が耳打ちしてくれたっていうふうに言葉が載ってますけど、新聞を取っているのは多分裕次郎だからだわ。裕次郎の新聞はね、こう温かいのよ。配達してくれる彼の姿を思い浮かべながら毎朝新聞を読んでいるわというふうにおっしゃってますね。
いや本当にね、僕も頭をガツンって殴られた感じなんですよね。
はい。
なんか新聞記者ってやっぱ偉そうだなっていうイメージが、僕は地方だから分かって、東京とか行くと首相にわーっとか質問したりする、偉そうだなって思うんですけど、でも実際そうじゃないんですよね。僕らが伝えなきゃいけないっていうのは、本当に市政で一生懸命生きてる人たちの声を伝えなきゃいけないんだけど、その市政の人たちにどれだけ僕らがアクセスできてるのかなっていう強く思います。で、実際、裕次郎なんていうのは、新聞配達員としてですね、家に配ってるんだけど、彼、集金でですね、1時間ぐらいそのおばちゃんと話してるんですよ。
はぁ。
一軒一軒回って。だから、ぶっちゃけね、僕らなんかよりも情報100倍持ってるんですね、被災地の情報を。どんな人々がどんな風に感じてて、どんなことに怒りを覚えてるのか、どんな風に悲しいのか。僕らって新聞記者だから、どうせ行政の発表とか知事の会見とかに出て、公的な情報をなるべく伝えようとするけれども、そうじゃないんだと。本当に困ってるのは、実際に福島のこの地場で暮らしてる人たちなんだっていうのを、もう本当に彼に教えてもらって、で、本当に新聞配達できてよかったな。で、そこから、白い土地っていうのは、いかに理不尽なものなのか、いかに不条理なものなのか、600年、300年積み続けてるんですよね、みんな。そこを強制的に追い出されてしまう。
はい。
その理不尽というか、それが原子力災害なんだよっていうのを、なんかひしひしと感じることができた体験でしたね。はい、
このインタビューを受けて、私も新聞作ってるのが、新聞の大きな会社だけじゃないっていうのがよく分かって、ああ、新聞ってこういうふうなものなんだっていう、ちょっと再認識しましたね。
メディアっていうものがやっぱり難しくなってるっていうのはあると思うね。組織が大きくなってくればなってくるほど、やっぱり安全運転になっていくし、どうしてもこう組織の論理が優先されてしまうんだけど、本来は違ったはずだったの。
はい。
僕らは地場に住んでて、地場の人たちと生きてきた。地べたに一緒に生きてた。そこから何を伝えるのかとか、だから、今どんどんどんどんメディアの経営が悪くなって地方から撤収しようとしてるけども、それは絶対やっちゃいけないことだと僕は思いますね。もうどんな風にしても地場に張り付かなきゃいけない、それはなぜかっていうと、僕らが声を広げなくなってくるからだと思うんですよね。で、今回の白い土地に書いたのはまさしく地場の声、
はい、
もういわゆる新聞とかネットとかに出てないような声をなるべく拾って、それを、はい、もう感情むき出しにしてぶつけてるのが今回の本です。
浪江町の戦う町長さん、馬場保さんは、こう、もうお亡くなりになってます。死ぬ間際に三浦さんに、どうしても後世に伝えてほしいことがありますと言葉を残されました。町長は、喉から手が出るほど原発が欲しかったと、その時の思いを語られていらっしゃいますね。
そうなんですよね。 馬場保さんっていうのはずっと国と東電と、当時、震災当時も原発、原発事故の当時も町長をやってらして、それからずっと苦難のうちに亡くなった方なんですけど、馬場さんは実は僕が新聞配達やるのをずっと見てて、
はい、
で、彼の家に行くと4時にも電気がついてるんですよ。
はい、
だから、でも僕はその新聞配達員だと思ってるから、向こうは分かってたらしいですけど、で、最後に、まあ、自分が死ぬ2ヶ月前ですね、僕を家に呼び寄せて、ぜひ後世に伝えてくれ。で、結局6時間僕のインタビューに応じてですね、彼がこれまで明かしてこなかった事実をいくつも出してるんですよね。それは東電とのやり取りだったり、国とのやり取りだったり、あるいは当時思ってた葛藤だったり。で、馬場町長っていうのは自民党の原発推進、自分たち原発を呼び寄せてた人なんですよ。
はい。
それがうまくいかなかった。うまくいかなかったんだけど、その時に原発事故が起きたんですよね。それで自分が苦しいのた打ちもあるんですけど、その中でどうしても伝えたいことが2つあるって言って、
はい、
まあ、最終的に僕にこう、まあ、録音をさせた上で亡くなったんですよね。2ヶ月後だったと思いますけれども、
はい、
でそれを今回まとめたのが、はい、今回出した白い土地というのが、それが馬場さんのメッセージがメインテーマです。
はい、そういう現場の事実が詰まったご本ですけども、本の後半の方でですね、三浦さんがこう記者会見に忍び込んだ時のお話が書かれてますね。
そうですね。
私の方、本人はちょっと言いづらいかもしれないので、私の方から、その時、安倍総理に一つだけこう隙を縫って質問ができたんですね。その質問でたった一つだけ何を聞いたらいいかをずっと考えていた三浦さんが、ここ福島でオリンピックが開かれます、安倍総理はオリンピックを招致する際、第一原発はアンダーコントロールだと言いました、今でもアンダーコントロールだとお考えでしょうか、この質問を、三浦さんがなさいました。
もうあとなんですよね、なかなか、まあ、今皆さん思ってると思うんですけど、自由に質問ができない、特に東京の権力の中枢には自由に質問ができないというような状況が続いていて、
はい、
で僕もまあ苛立たしいというか、もう組織の中の人間だからあんま言いづらいけど、やっぱりこうじれったい思いがある。だけどその時に安倍さんが福島にまあ来るわけなんですけど、ただここは僕の管内なので、で僕をやろう、ただまあ、首相の官邸記者クラブ以外は入れないんですけど、そこをなんとかうまくこう入っていってインタビューしたい、でそれで最初の質問、1個しか多分できないだと思ったんで、彼が帰り際に背中を呼び止めて、アンダーコントロールだと今も思ってますかっていうのを言ったんです。でなぜかっていうとですね、当時オリンピックを誘致するために安倍さんがアンダーコントロールって言ったがゆえにですね、福島ではなかなかですね原発の話がしづらいような状況があるんですね。公的な役場の人たちとか東電の人たちは、つまり復興五輪をやるんですよ、
復興に進んでますからね、
名目上はね、
で
復興五輪をやりますよ、あ安倍首相がアンダーコントロールって言ってますっていうのがあるから、そうじゃないっていうの公的な見解が出しにくい、でそれがどんどんどんどん裾野が広がっていって、みんながですね、その原発に対する話が少しタブーになってきてる、つまり原発危ないよねとか、はい、やっぱり不安だよねとか、本当に廃炉ってどこまで進んでるんだろうっていう話題に触れづらくなって、その空気みたいなものっていうのが多分一番象徴的に出たのがこの安倍さんのアンダーコントロールっていう話だったんですね。
安倍さんはそのあなたの質問に対して、アンダーコントロールだとお考えでしょうかという質問に対してこうお答えになっています。福島については私から保証いたします、状況はアンダーコントロールです、東京にはいかなる悪影響にしろ、これまで及ぼしたことはなく、今後とも及ぼすことはありません。その後に三浦さんは文章を続けます。それが明確な嘘であることを、福島の沿岸部に暮らす人々は完全に見抜いていた。というふうにお書きになってます。
ここに暮らしてるとですね。
はい。
もう、みんなひっくり返ってると思います、ね、先ほど亡くなった馬場町長も実は記者会見で言ってるんですよね、
はい、
あなた同じことを福島に来て言えますか、 うん、すごくいい質問、うん、意見だと思いますね、
はい、
こんなこと福島で言ったら、うん、みんなオーライとか、うん、なんか笑われちゃうんじゃないかな、うん、で原発がアンダーコントロールなのかどうかっていうよりも、うん、まずそういう姿勢を示すっていうこと自体がすごく無責任だなっていうふうな、はいはい、
その言葉がどういう影響を及ぼすかということもですよね、
はい、うん、そうですね、はい、先ほどおっしゃったように木村さんのようにですね、うん、今でもずっと避難を続けてたり今でも娘さんをずっと探し続けてる人たちがいるんですよね、はい、うん、で自分は本人悪くないのにずっと自分が見殺しにしたんじゃないかっていうふうに言う人たちもいて、うんうん、その人たちにじゃあアンダーコントロールですよっていうことがいかに彼らを傷つけたり、うん、あるいはなんていうかな、まあ、ひどい言葉で言えば、はい、うん、冒涜してるのかっていうことに気づけない、
うん、
それを、
はい、
まあ、質問で尋ねたかったと、う
ん、残念ながらちょっとお時間が来てしまったんですけど、はい、改めて三浦秀之さんのご本を紹介します、うん、白い土地ルポ福島帰還困難区域とその周辺、集英社クリエイティブから税込み1980円で発売中です。さらに三浦さん現在ロンザというウェブサイトでリレーエッセイを連載されてまして、うん、沖縄タイムス記者の阿部隆さんと2人でリレーエッセイを書いてらっしゃいます。タイトルは福島と沖縄ジャーナリズムの現場から、はい、福島と沖縄、まあ、日本の発展のために苦難を押し付けられている両地域からどんな視座を打ち出せるのかということで、うん、お二人がリレーエッセイを書いていらっしゃいます。ぜひこちらもお読みいただきたいと思います、
は
い、
三浦さんはご本の中で私にとって福島は分断の現場だったとお書きになっています、私もそういうふうに思っております。そこからなんか分断がどんどんどんどん今も進んでいってるんじゃないかな、いろんな面でね、はい、この白い土地というご本は、まあ、関係 ご本が1万冊も出てる中でお書きになってご苦労もおありになったと思いますけども、ぜひ皆さんはこのルポ福島帰還困難区域とその周辺の辺白い土地というご本を、ちょっと見かけたらお手に取っていただきたいと思います、
はい、大竹メインディッシュゲストは三浦秀之さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
すいませんでした。
いえ、とんでもないです。ありがとうございました、はい。